いろいろお話今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて2024年最初の放送となりますが、はい、いろいろ年明けからもういかがだったでしょうか。
1月5日からオープンをしたんですけども、はい、アパレルの新春プレミアムパッケージという福袋をご用意をさせていただきまして、
はいはい、
そちらを目当てに来店していただけるお客様が非常に多くてですね、
はい、
新年早々ちょっとお客様と触れ合える機会がたくさんあったというところは嬉しく思っています。
へ、はい、ただですね、前回は12月の2日の放送でございましたので、その後にですねいろいろあったと思うんですが、まず去年のちょっと振り返りになります。12月の10日の日曜日、富士スピードウェイで開催されました6時間耐久レースミニ6、
はい、
これいかがだったでしょうか。
こちらのお客様同士でチームを作っていただいてですね、はい、うちの Z125 Pro を、はい、使用しての6時間参戦だったんですが、おかげさまで6時間無事に走り切ることが、できまして、同じクラスで準優勝というところでトロフィーもいただけて、はい、無事に完走できたというところで、うん、結構転んでバイクが破損が大きいので、
はいはい、
バシッとまた直してですね、うん、来年 の, 11月12月の6時間耐久に向けてまたみんなで楽しめたらなと思ってます。
それちょっと大人で自分が好きなバイクに携わってて、はい、みんなで表彰台に乗れてちょっとワクワクドキドキしますよね。
本当は皆さんいい笑顔で、はい、表彰台に乗っていただいて非常に楽しかったですね。
なんか吉田さんが一番なんか楽しそうな感じをお顔なさってます、
ね、はい、楽しかったですね、
はい。さあ、楽しいといえばもう一つあります。この番組でもそのニュースを紹介したんですが、年末に第6回日本バイクオブザイヤー2023の受賞結果が発表されまして、川崎の忍者 ZX25RSE が大賞を受賞。また小型二輪部門におきまして、エルミネーター SE が最優秀金賞、 Z900RS が金賞を受賞ということですが、まずですね、日本バイクオブザイヤーどんな賞なのか教えていただけますか。
はい、日本バイクオブザイヤーは日本二輪車文化協会っていう団体がカーオブザイヤーに習ってですね、うん、バイクにもこういった世界に名だたる二輪の文化というものを日本の方に、より多く知っていただこうという趣旨で始めたものがこの日本バイクオブザイヤーというもので、今年が本当6年目6回目に迎えることができました。はい、本当にこう業界の関係者は一切投票権がないという審査規定になってまして、
ということは一般の方、はい、
一般の方のウェブ投票を基本に、はい、いろいろオートバイが好きだという著名人の方に、うん、選考委員というのをお願いしましてですね、はい、洋服のブランドの竹尾菊池のデザイナーの、はい、菊池先生が筆頭の選考委員で、
ということはもうデザインの面から厳しく見られるわけですよね。は
い、まあ、そういったのことをオートバイが大好きだったり、はい、作曲家の小倉慶先生だったりとか、
はい、
そういった方々にお願いをして、うん、バイクオブザイヤー、その年のバイクオブザイヤーを決めると、うん、なので私たちもですね、まあ、会の運営は協会でやっていくんですが、毎年このどのオートバイが賞に選ばれるのかというのは本当にわからないところで、はい、お客様の関心の高さがどのオートバイに合うのかなということで、業界関係者も非常にこう注目している、そういった賞になってます。
当然川崎以外もですね、他のメーカーさんもですね、はい、なんとかしてこの賞を取りたいと思ってやるわけですからね、はい、さあ、そしてこう3つ入りましたよ。
そうなんです。それで各メーカーさんから、はい、バイクオブザイヤーに選ばれる車両ノミネートは各メーカーさんにお願いしてるんですよ、
はい、
でメーカーさんから出てきたノミネート車両を一般の方に投票していただくんですが、うん、原付きの 125cc 前の原付きクラスと、はい、軽二輪クラス 250cc 前の部分と、はい、小型二輪クラスという、はい、車検があるオートバイと、はい、それから電動のバイク、うん、から外車のバイク、うん、こういった部門ごとに分かれてですね、
はい、
それぞれの賞を決めていくんですが、今年はありがたいことに忍者 ZX25R の SE が、今年2回目になるんですが、うん、バイクオブザイヤーの大賞を、はい、受賞することができまして、また新型のエリミネーターがクラス最優秀金賞と、うん、Z900RS はクラス金賞受賞ということで、これも1回目から 1回目のバイクオブザイヤー大賞が Z900RS なんです。
はい、
はい、2回3回4回5回6回で6年連続金賞を受賞させていただいている車両になって、まあ、私大会の運営委員でもあるんですが、
はい、
川崎プラザを運営してますので、まあ、今年は非常に嬉しい気持ちで、吉田さんニヤニヤしすぎで言われながら大会の式典を運営していましたので、
そういう意味では川崎だけじゃなくて本当にバイク界のシーンが盛り上がるってことでいいことですよね。
そうですね本当にありがたいことで、はい、これまた少しでも、ね、バイクに興味のなかった方々もバイクって面白そうだなっていう興味を持っていただけたら本当にありがたいなと思います。
そんな中で改めてですね、それぞれの川崎車教えていただきたいんですが、はい、まず川崎忍者 ZX25RSE、
これやっぱりユーザーさんの得票数がやっぱり多くてですね、
はい、
当然クラス最優秀金賞という、はい、ものの中からこう最優秀金賞をもらった車両の中から大賞が選ばれるんですけど、はい、またダントツの得票率というところで、今まで排ガス規制とか、はい、環境対策等で 250cc クラスの4気筒のモデルというのはもう二度と生産できないだろうというような形で言われてたものがですね、2年前ですかね、新しく4気筒を川崎が投入しまして、非常に反響が大きかったのは、今もまだお客様の関心というのは4気筒に人気があるんだなというふうに、はい、思ってます。
そして川崎エルミネーター SE ですが、
こちらは忍者400のエンジンを、使用した本当に久しぶりのエリミネーター復活ということで、スタイリングもこうアメリカンなんですが、非常にスポーティーな走りもできるポジション設定で、こうシャープでかっこいい作りでデビューしてきましたので、ネーミングもさることながら非常にお客様の関心も高くてですね、まあ、今年はこれもバイクは受賞できるだろうなと予想はしてたんですが、まあ、車両が本当に入荷がおかげさまで全く足りてなくてですね本当に申し訳ないですけど、ご注文いただいている方にもうずっとお待たせしちゃってるような状況がまだ続いているような、車体で、ちょっとここ数年では珍しい 900RS にそのヒットモデルかなと、はい、思ってます。
そして金賞 Z900RS ですが、
長い間ロングランで、
はい、
ダントツのこの小型二輪での第1位という販売台数ですね、多くのお客様に支持をいただいてまして、川崎の本当に主軸となる、うん、モデルではございますので、まあ、カスタマイズするも、よし、ツーリングでもスポーツ走行でも、いろんな側面でこうオールバイティに使っていただける楽しめる車両かなと思ってますので、また引き続き今年のモデルもご予約をお待ちしてますので、はい、よろしくお願いいたします。
そしてですね、初の EV モッターサイクル今年発売になったニュースもありましたけれども、はい、この EV 系の、バイクちょっと教えていただきたいんですが、
はい、モーターショーで去年の10月ですか、
はい、
東京モーターショーで展示されたのはこの E1 という忍者と Z とカウルのあるモデルとないモデルの E1 というモデルとハイブリッドが発表されたんですが、ハイブリッドはまだ販売の案内がまだ出てきていませんので、はい、今後どういうふうになるのかなというところの動向を注目しているところですが、この E1 についてはまだですね、生産台数が非常に少ないので、
はい、
おそらくEV に関しては非常に助成金が、東京は非常にたくさんの助成金をもらえるような制度があったりとか、各地方によってですね、EV に購入にこう お役立ちできるような助成金があったりなかったりというような差がありますので、ちょっと販売台数的には非常に少ないんですが、今年どんな動きで出るのかなというところを注目しているところではあります。なのでうちもまだ入荷がないんですけども、ただ電動は排気量の区分というのがありませんので、はい、定格出力というところでまだなんですか、はっきりしたこういう区分があまりこう出来上がってないところで、このバイクは 125cc の原付のナンバーになりまして、はい、ただ走ってみると 400cc クラスの車体の加速感、走りを体感できるという意味では非常に魅力的なオートバイだなと。あとはちょっと航続距離が若干短いところもあるので、
はい、
使い方、そういったものも考えていただきながらの検討材料になっていくのかなと思います。またインフラが整備されてくれば こう電動にはですね、あのガソリンエンジンにないトルク感であったり加速感であったりパワー感というすごい走りをはこう体感できるモデルになるので、また今後将来ちょっと楽しみな車かなというふうに思ってます。
さあ、そして現在はですねウィンターシーズンですけれども、やはり防寒対策とかそのあたりで少しおすすめも教えていただきたいんですが、
はい、あちらの売り場の、
はい、売り場の方に行ってみますか、はいはい、ではちょっと売り場の方に動きながらご説明いただきたいと思います。
おすすめのコーディネート、
ま、マネキンさんが、はいはい、おすすめ、これコーディネートなんですね。
そう、もうコーディネートでこう、はい、セットアップしてあるんですけど、はい、今年はこの串谷 の、はい、あのアメニタジャケットというのは
色もなんか割と落ち着いた感じなんですけども、はい、袖のあたりにちゃんと川崎スパンと入ってます、
はい、
で胸元には当然いろんなものが出し入れしやすいような縦型のポケットもあったりとか、
はい、
細かいところまで気遣ってますよね。
そうですよね。それでこうフードがついて、はい、色使いからこうちょっとアウトドア
そうですよ、ね、
テイストで、
はい、
あのカジュアルに着ていただけるとこ部分もありながら、
はい、
あのきちんとこうプロテクターが
入ってるんですね、
はい、硬い、はい、で胸部はこうオプションで取り付けができるような、
はい、
なってまして、
はい、
でこの防風の素材とこの中のインナーのダウンのこれが、はい、これとこれがセットなんですけどね。
ということは取り外しができるということ、
特にこう冬寒いので、はい、しっかりこのダウンで、はい、体の体温を下げないように保温してもらって、はい、温めてもらったらこのアウターできちんと保温してもらうと、これよりもっとすごい防寒対策みたいなウェアもあるんですけど、はい、今の時期オートバイ乗ってちょっと食事をしたりとか、あのそんなような楽しみ方で少しカジュアルに着れる、あのお値段もあの5万8000円ちょっと防寒になるとあの7万とか8000円とかしてくるのを少し価格帯も抑えた中でですね、今月はちょっとこれをご提案させていただきました。
もう足元も普通の、はい、なんか俗に言うバイク乗ってますっていうバイクブーツっていう感じじゃなくて、はい、茶色ベースの非常にこうカジュアルなブーツスタイルですよね、はい、
このブーツも今年の1月に、はい、あの出てきた新しい新製品で、あの豚革を使って、で少し底を厚底にしてある、
上げてますよね、はい、厚めで、
はいはい、若干こう足つき性なんかに不安のある方も使いやすく、
はい、
で豚側を使ってますので、はい、耐久性もあるし動きもすごくしなやかで、
なるほど、
はい、普段履いてもお使いいただけるしバイク乗るときにも非常にこう操作がしやすい、
柔らかなと言いますか、
そこがこうフラットになってるので、
はい、
あの自分のご自身のポジションでペダルの操作がきちんとこうしやすく、うん、設計も、はい、されているブーツになります。
ちゃんとあのシフトをつけるところのところにはカバーといいますか、
当てカバーがこうきちんとついてて、これ取り外しができる、
そうですよね、はい、今あのこれあそういうデザインなのかなと思ったら取り外しができるので、はいはいはい、日常的にこれを履いてらっしゃってバイク乗るときにちょっとカバーパッとつけると、
はいはい、
これそこのとこだけよくね昔はありました、はい、そこのとこだけもう黒くなったりとか汚れてたのがないっていう、
はいはいはい、
でジーンズもこれちょっと、はい、いいですね、デザインのところ、
は
い、
裏木も、
はい、ちょ
っとこのエドウィンとのコラボ、
あエドウィンなんですね、はい、あまたこれは川崎があのステッチとかの中のところにあえて緑の糸を使ってるっていうのはいいですね、
裏木まで非常に肌触り、
あこれは防風も完璧になってますし、はい、いいですね、
冬用の、
はい
はい、デニムで膝にもこうパッドが入る、
しかも膝のところちょっと余裕も出してるんですね、はい、キツキツではないという
でこう切り返しがついてるので、
はい、
またがった時のこう膝の曲がりとかも、はい、あのしやすいようなそういうデザイン、
こういいですね、はい、でも前から見ると本当に普通のタウンニュースのジーンズって感じですよね、はいはいはい、この色合い的にはなんかキャンプもそのまま行ってっていう感じですよね、
そういうテイストで、
はい、
今月はコーディネートさせてもらいました。
さあそして何やらキャンペーンも予定されているそうですが、ニューイヤーウィズニューウェアキャンペーン、
はい、
はい、
あのちょっと 250-400cc クラスに限ってるんですけど、はい、2023年モデルがまだ若干在庫が残ってるモデルがありまして、 そちらを購入いただいた方には、はい、3万円のプラザ用品サポートクーポンというのを、
うん、ちょっとごめんなさい、はい、今買いますよね2023年、はい、まあ、前年のモデルというやつを買います、はい、いくらつく
3万円
大丈夫なんですか
3万円
大丈夫なんですか
もう大丈夫です、
はい、さあ今後予定されている企画なんか何かありますでしょうか、
今後あの1月2月は日本二輪車文化協会だったり、はい、オートバイの、業界団体だったりといったあの非常にこうお客様の閑散時期になるので、これからの二輪のまた環境改善対策をしていくという意味でのこういう業界団体の活動がちょっと活発になる時期になってきます。また3月シーズン迎えるとライディングスクールから始まって、うん、またお客様と一緒にですねツーリングを楽しめるような企画等を今年も考えていきますので、また今年も1年ですねあのみんなと一緒に楽しめるようなあのイベント構成をしながらお仕事を進めていきたいなと思ってます。
いいですよね、はい、そしてまた冬の時なんかもう無理せずに、はい、まあ、ある意味で県内の川崎乗りの方それから川崎以外のバイク乗りの方もですねちょっと見ようかななんていうことでこちらにショップに来ていただいて、 ね、
はいはい、
そしていつもの川崎オリジナルのコーヒーを
味わっていっていただければと思います。
はい、風とともにウィズ川崎プラザ山梨、次回は4月の6日になります。吉田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。